健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きいたしますのは、錦医協中央病院医療福祉科古田陽介さんにお話をお聞きします。古田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
さて、今週からのテーマでございますが、いよいよですね、終戦記念日が近づいてまいったということでして、反核平和自転車リレーと、というテーマで中心にお送りしてまいります。ではまず最初にですね、お聞きしたいんですが、この古田さん、この反核ですね、平和自転車リレー、これってどういったものなんでしょうか。
はい、反核平和自転車リレーなんですけれども、当院、緊急中病院も、戦争についてはですね、反対していくというところが、考慮としてあるんですけれども、この取り組み自体はですね、道東の釧路の方にあります、釧路教育病院というところがあるんですけど、そこの青年たちが平和について何かできることがないだろうかというようなことで、この自転車リレーというのを考案しているんですね。でそこに、うちの職員、先輩職員ですけれども、そこでその取り組みに参加してきてですね、この道央圏でもこの自転車でできないかというようなことで、細々と取り組みが始まってですね、9年ぐらい前から現在まで開催をしてきているというような状況です。いろんな形態で運営をしてきていて、形としても定まらない時期もあったんですが、今現在はですね、明るいチャリダーの会というのを作りまして、いろんな有志の方が集まってですね、事務局というような形で運営を担う人を作ってですね、参加費を集めたり、募金や協賛金などをいただきながら運営をしているということです。で主な活動なんですけれども、楽しく、そして長くですね、続く何かこう方法で平和をアピールして、地域へそういったものをアピールしていきたいと、いうことで、さらにその参加した人がですね、もちろん地域へ訴えるってこともあるんですが、参加したその人がですね、平和について何かしなければいけないかなと思ってくれたりですとか、またなんか少しでもいいのにこうちょっと勉強になったなとか、そういったものにつながってもらえればな、そういったことを伝えれればなということでやっています。具体的などういうふうにやっているかということについてはですね、宣伝歌などをちょっと使ってですね、それで先導してですね、音楽なんかかけたりとか、こんな、社会情勢ですね、平和についての情勢なども伝えながら、いろんなステージを決めて、そこで、自転車ある意味バトンのような代わりにして、リレーしていくような形で、常に乗ってる人もいるんですけども、みんなでこう平和の思いを、自転車に込めて漕ぎながら、回っているということでやっております。場所としてもですね、空地の方面ですとか、苫小牧方面、そこは多いんですけど、過去に遠くだと、黒松内とか旭川とか、そういったところにも行ったことがありますし、現状は北海道でも6カ所ぐらいで出てるんですけど、
そうですか。
全国的にも石川県だったりとか、沖縄だったりと、結構いろんなこの取り組みが広がっているというのが現状です。
なるほど。ちなみにこの参加されている方ですね、何人ぐらい。
大体40名、50名ぐらいなところで、やっているところですね。
古田さんは何年ぐらい前からですか。
私が今年で入職して、働き始めて8年目なんですが、1年目からちょっと参加させてもらって、
そうですか。
2、3年目ぐらいからちょっと事務局として、やらさせてもらってるという。
なるほど、そうですね。では改めましてですね、この自転車リレーですね、反核平和自転車リレーを行おうと思ったのはなぜだったんでしょうか。
こちらに持ってきた経緯としては、先ほど言ったように、東東の方でやっていたものに参加した職員がこちらでもやりたいということで持ってきて、で私もその、なぜこう関わろうかな、上に関わろうかなと思ったきっかけとしてはですね、うちの病院からですね、原水爆禁止世界大会というのが毎年行われているんですが、私が1年目の時にそこに参加をさせてもらって、当時はちょっとこう仕事も休めて参加できるかなぐらいのところがあったんですが、それで参加をさせていただきましたので、そんなに積極的ということではなかったんですけど、参加した以上何かいろいろとこう取り組み出すとか何かやらなきゃならないなというようなところはありまして、で、それからですね、いろいろこう取り組みなどに参加したりとか学習会などに参加して、そういって原水爆禁止世界大会でもそうだったんですが、被爆者の方の話などを聞いたり、戦争の歴史などを聞いていく中で、私としてはこう まあ、ただいるだけで日本ってこう、まあ、平和であり続けるに決まってるだろうというような思っているところがあったんですが、
う
ん、まあ、実際にはそうでもなくてですね、昔からこうやっぱり平和について頑張ってくれていた人がいたとか、あとはその被爆者の方も勉強していって分かったんですが、やはり自分が被爆しているということはやはり隠して生きてきた方がたくさんいるということなんですけど、うん、それもやはり若い人にも伝えなきゃならないということで重い口を開いて、うん、そういった戦争、特に核による戦争なんか絶対起こしてくれないというのを教えてくれている、
はい、
そういったものを聞いていく中でですね、やっぱり私も微力ながら何かできないかということで今も続けているというところですね、
うん、
本当にまあ先ほども言ったようにそれがいろんな各地に広がりを見せていて、すごくいい取り組みになっているんじゃないかなということと、
うん、
私の本当に一番の思いはまあ、医療人としてもそうですけれども、
はい、
まあ、戦争になるとその人を殺すっていうことが、それこそそれが仕事のような状態に陥りますけど、
うん、そうですね、
私は絶対その、まあ、人に殺されたくないっていうのはもちろんなんですが、
うん、
戦争に行ってやっぱり人を絶対殺したくないなと思って、はい、いるので、だからそうはしたくない、そう平和であり続けるために、うん、まあ、でもまあ続けていきたいなというふうに思っているところです。
はい、はい、そういったきっかけといいましょうかね、それでこの自転車リレーを行おうと思ったということですね。でこの反核平和自転車リレーに参加した方ですね、その意見などはどうでしょうか。
はい、やはりまあ参加者によってさまざまで、本当にこう、まあ、自転車漕ぐのが好きで来るというような方ももちろんいるんですけども、うん、
はい、
まあ、ただそうやって気持ちよく自転車を漕げたことで、まあ、それが少しこうアピールにつながっているなっていうのも感じてもらえるような企画になっているのかなっていうふうに思っていますし、
はい、
あとはまあ、大通公園なんかでこう、まあ、反核っていった署名活動なんかもしたこともあるんですけど、はい、やはりなかなかやるっていうことに戸惑いがある方もいらっしゃるんですが、うん、まあ、みんなでやることによって少しこう 意外とやってみてできたなということですとか、
うん、
まあ、いろんなこう思いを聞くことができた、まあ、いろんないいきっかけになっていたり、
はい、
まあ、やっぱり楽しく参加して平和について学ぶことができたなっていうことは結構言ってくれているかなと思います。
はい、
そうですね、まあ、まあ確かにあまり楽しくなかったかなというふうなふうに言うことも、うん、まあ、次の年もなかなか参加がしてくれなくてというのもあるんですが、
う
ん、そういう方でもですね、少しこう参加して、
うん、
まあ、平和について考えてもらえたというところは少し感じ取れるかなというふうに思います。
うん、はい、はい、ね、いろいろとこう参加者の方のいろいろ意見もあるということでございます。